私お伝えしたいことをですね、まあ、パートナーを引き寄せたいということなんですけど、まあ、なんだろうなと思った時にですね、結局多分皆さん欲しい欲しいみたいなのがすごくあると思うんですね。まあ、ところがそうではなくて、パートナーを引き寄せるって場合逆なんですよね。欲しいじゃなくてむしろ先に与える、まあ、僕ブログで、ね、よく書いてる皆さんご存知かもしれないんですけど、まず与える、これを強調したいなと思うんですね。で、まあ、一番重要なことっていうのが、その人間関係を良くしたいっていう場合に、皆さん割とすぐ他人との関係って考えちゃったりするんですね。で、それが案外ね、人間関係ハマるもとだったりするんですよ。で、人間関係がうまくいかないとか、パートナーがうまくいかないとか、案外外をいきなり見ちゃってるんですよね。で、そうじゃなくて、むしろ自分との関係ですよっていうことですね。自分と、まあ、エブラムの言葉で言うならば、内なる自分、内なる存在との関係をうまくしましょうね。ここが案外ポイント。まず与える、それから自分との関係をなんとかしましょうねっていうところが、案外大きなポイントなんですね。この上にがあって、初めてこう他人の関係っていうのを築くことができるっていうところなんですね。で、これについて、まあ、強調していきたいと思います。で、それで、まあ、いろんなワークなんかもちょこちょこやっていきながらやるんですが、お話していくんですけれども、今回特にですね、まあ、よくありがちな話で、パートナーだと、例えば条件をつけてね、こういうパートナー欲しいんですけど、まあ、そういう方もあります。で、実際、お教えします、お伝えします。なんですけど、私最近、なんかそういうやり方ってどうなんだろうって、実はちょっと思っている節もあったりして、まあ、条件に合った人を、まあ、引き寄せる。それはできますよって感じなの。それはね、まあ、引き寄せの法則なんでできて当たり前なんですね。なんだけども、なんかそれって本当にこう、皆さんにとって満足なんだろうかっていうのをちょっと思ってたりするんですね。で、それで何が言いたいかっていうとですね、まあ、要するに魂との触れ合い、愛って何だろうかって考えたときに、愛をどういうふうに測るっていうことなんですね。その時に、もう何だろう、例えば好きとか嫌いとかそういうレベルをちょっと超えて、さらに保証していくんですね。だからいかに愛の魂に触れるかっていう、そこを私にお話ししたいと思うんですね。まあ、そういう意味では、まあ、ソウル、まあ、魂とかソウルメイクとか、多分そっちの話を僕案内していくと思うんですが、あとは愛の本質は何か。結構そういう話、ちょっと哲学っぽい話になっちゃうかもしれないんですが、その話をでガッツリやっていきたいと思います。で、それを理解すると案外ね、これまでの考え方って全然変わってくるんですね。そうすると案外パートナーについてもね、自由に考えられるようになるんですよ。皆さん案外パートナーシップとかの時に結構固定観念で随分あって、それがね、案外ブロックしてたりするんですね。それをちょっとぶち壊しましょうという、まあ、今回はテーマでもあります。はい、ということなんで、今回ちょっと皆さんちょっとドッキリ、あるいはびっくりすることが多々あるかと思うんですが、まあ、それはまあ、そういうことでちょっとお話しいただきたいと思います。先ほどもご覧になった通り、まあ、1時間程度私がまずお話ししまして、それから今回 Q&A の時間を特に取ってないので、その後すぐ Q&A やっちゃいます。で、10分程度お休みしまして、それからワークショップに入っていきます。ワークショップでは、皆さんのどういうことを願望とか、そういうのをシェアしたりとか、そういうことがありまして、あとはその、願望が叶ったところを想像するとかね、そういう感じでやってすごくこう感情を上げていくってことをやっています。はい、じゃあまずじゃあ人間関係っていうことなんですが、まあ、人間関係考えれば、今もちょっとちょろっと言ったんですが、まあ、自分との関係、それから他人との関係、まあ、この2つの関係をどうするのかなっていうところがすごく重要ですよね。まあ、そのエブラハムなんて、まあ、自分っていうのもあるけれども、その自分の中には単なる自分だけじゃなくて、なんか神とか魂とか内なる存在、ハイヤー性とか、なんかそういうものがあるよねっていうのが、まあ、それがエブラムの特徴ですよね。で、彼らがいろんな場面に我々にいろんな情報を送ってますよ。まあ、例えば感情っていう形で何かをお知らせしてくれることがある。例えば、自分は何か願望を持ったとします。で、それがうまくそっちの方向へ自分が向かっているときはポジティブな感情をしますよね。ところがその願望とは違うところへ向かっているとき、まあ、逆の方向へ向かっているときとか、抵抗しているとき、それがネガティブな感じがします。そういう形で、うちなる存在は感情っていう形で、いろんなお知らせを我々にしている。これいいですよね。まあ、それがエブラハムの引き寄せの法則の、まあ、一番根本のところかと思います。それで、まあ、エブラハムっていうことで、引き寄せの法則、まあ、引き寄せの法則って言葉自体も、なんかちょっと誤解を生みそうな感じもするんですけど、なんかこう、あるものを持ってくるというよりは、むしろこう自分の中に、もともとあるんだよっていうところがすごく重要ですよね。もともとある。それを外側に出して物質化させるっていうことだと思うんですね。何かこう、外にあるものを持ってくるっていうことではちょっと違うんですね。むしろ、自分の中にあるものをこうどんどん出していく。 それを現実化させていくっていうための方法なんですね。だから引き寄せの言葉、法則っていう、あの引き寄せっていうのはなんかちょっとね、誤解を、若干誤解を生む言葉だなっていう気はしないんではないんですが、そういう意味で自分の中のあるものをこう出していくっていうことですよね。まあ、だから逆に言うとないものはもうやっぱりその我々は経験できないということなんですよ。まあ、これが引き寄せの考え方ですね。さてさて、じゃあまずその自分との関係っていうことを考えていくんですけれども、まずその一番重要なことって何かもう再三言っちゃってるんですけども、その自分と内なる存在の見方を一致させましょうよっていうことですね。まあ、それを一致させませんと、まず自分の中がもうどこを向いてるかわからない。要するに簡単に言うと、あの自分はこういうことをしたいと思ってるのに実際にやってることは全然違う、あるいは思考で想像してから全然違うっていうことになっちゃいますよね。なのでまずその見方を一致させましょうっていう、それですね。じゃあその内なる存在って何、どういう見方してるのっていうことです。で、それは内なる存在っていうのは、まあ、宇宙の中でこう皆さんの存在価値ってすごく高く評価してるんですね。なぜかというと、皆さんがいないと宇宙って存在しないからなんです。これ本当にそうなんです。皆さんが宇宙を作ってるからなんですね。それがもう皆さんの大きな価値だというふうに内なる存在は考えています。で、あと内なる存在は皆さんは本当に自由な存在で、あと想像できる、何でも想像できる大きなパワーを持った人だと思っています。で、それでそういった力をどんどん外側に出していって自分の現実を作っている、創造者として内なる存在は我々が見ています。で、内なる存在はいつかなる時も我々にこう愛を注いで、無条件の愛を注いで、例えば我々がなんか例えば遊べそうしちゃって、あの会社に落ち込んじゃって、ああしまったと思ってる時でさえ、あのちゃんとあの自然存在はあの愛情を送ってくれている。まあ、それは無条件ないですよね。なんか何かしたらいいことしたから愛してくれるってもんじゃなくて、何だろうが、どれが愛してくれてますよって、そういうこう思いをいつも持ってくれている。そういう存在ですよね。まあ、簡単に神の愛し方っていうふうに考えたらいいと思うんです。そういう、考え方をしているのが後ろの存在。ね、なのでその内なる存在と我々の考え方、見方を自分の見方というのを一致させていきます。で、そういう見方をしている内なる存在があるのにもかかわらず、例えば自分、僕らが皆さんが、あ、私ってなんだろう、あんまりなんかうまくできてないし、パートナーもないし、お金もなんか得られないしとか、どうしたらいいんだろうこれからと思ってると、見方は全然近くきちゃってますよね。だからその見方を一致させていくっていうことなんです。まず見方を一致させるっていうことなんですよ。自分の中にその自分とその内なる存在との見方の葛藤を作らないということですね。そこを一致させちゃうということです。で、それが何がいいかっていうと、そういうことをするとその内なる存在が持っているエネルギーというのがあるんですが、まあ創生エネルギーってあるんですね。それがこう簡単に言うと自分の中にどんどんどんどん入ってくるんですね。どんどん入ってくる、どんどん流れてくる。例えばこう幸せで成功して、彼氏がいてお金持ちでとか健康で、それは当たり前というのが宇宙の原理なんですね。これはウェルビーイングとかっていうんですけど、それがどんどんどんどん入ってくるっていう感じになるんです。その見方を一致させると、なのでその見方を一致させればこう何でもかんでもうまくいくよっていうのは、まあこれがアイブラハムの、まあ、考え方の根本ですね。なので我々はうまくいって全部成功、まあ、当たり前みたいな感じなんですね。まあそういう存在です。